だ、前回、ビリーブの話をするというのって、なんと、ビリーブを見た日に起きたことの話をして終わったので。
終わった、はい。
なんとね、ショーが良かったのかどうかすら何にも言ってないのでね。
言ってない。ショーの感想とか、本編に入ってない。
そう。見たことを言った。出来事について、エピソードトークでした、今まで。感想ではなかったですかね。
感想の話はしてないです。
本編です。エピソードトークが終わりまして。いかがでしたか？
ビリーブどう？
本編については。
本編については。
見た時の状況じゃなくて。
もう俺は、いいと思います。なんだったそれ。いいと思います。あの、サムズアップですよ。サムズアップ。
うん、僕は、大好きですね。
もう、サムズアップ。
はい。
僕も大好きですね。
みんなは一致した。
ナイトショーとして世界一だと思います。
マジで？
すごい。それはすごい。
マジでよく、1月末のアナハイムで100周年のショーが始まるときに、行こうかと思ってたんですよ。で、キャンセル可能なホテルまで抑えてたんですけど、ビリーブ始まって、うん、何十万もかけて海外でショーを見てより、ビリーブ見てた方が良くねって思って行くのやめましたもん。
マジで？それすごい。ハーモニアスなんてもう目じゃないでって感じ。
だから全然、ファンタズミックとかよりも上です。
あの、ファンタズミックって、あの、元のファンタズミックね。
そう、海外でやってる方を含めて。
おー。すごい。その評価はすごい。
東京のファンタズミックについては、100% 上位互換だと思ってます。
うん、そうだね。それはそうだと思う。
確かに。ファンタズミックの上位互換ではあるね。
もう、一切はファンタズミックには戻れない。
そうだね。
うん。
いや、なんか、すごいね。久々にここまでの 大評価。
そういうのって珍しくないですか？
そうね、それもある。
僕とかが結構、へそ曲がりでダメって言ってた。
そう。
意外と。
そうね、自分も、だからその、ファンタズミックっていうか、この手のシリーズ、だから、ちょっとブラビッシモの話はちょっと置いといて、あの、この手のシリーズではもう本当に、最高だよね。よくできてるっていうか、あの、映画のダイジェストを巡っていくシリーズでは。と思ってます。新田さんはどうなんですか？
いや、僕ですか？いや、僕は、もうこれ、踏み込んでいっていいやつですね。正直、ぶっちゃけ、ちょっと前半、ちょっと不安だったんですよね。
うん。
僕、なんか、アラジンのところとか、なんか僕、結構、またアラジンかよ、みたいな。
それはね。
ちょっとあって、不安だったんですけど、
うん。
まあ、いろいろあって、エルサが出てくるじゃないですか。まあ、ひらめちゃうって、
うん。
で、まあ、エルサが出てきてからの、なんか、ここがまあ、イントジアンの方がすごい良かったっていうのと、まあ、ちょっと、あとは、印象残ってるのは、僕をすごい、まあ、個人的な話をするとめちゃくちゃおばあちゃん子なんですけど、
うん、
モアナと、ココ、三人のおばあちゃんゾーンが、ちょっと続く場面があるじゃん。
うん、うん、うん。
ここで、絶対泣いちゃうん。
それは全部個人的な。まあ、わかるけど。
リメンバーミーが好きっていうのもあるんですけど、
うん、
おばあちゃんゾーンをちょっと畳みかける。
マジで。
そう、やめて
ほしい。
あのショーでおばあちゃんゾーンっていう言葉初めて聞いた。
気づいてなかったよ。
僕だけだと思いますけど。僕はもう。
確かに。言われたらそう思い出してはするけど、あそこにおばあちゃんゾーンっていう名称があったんだ。
ずっと僕、アハモで見た時からおばあちゃんゾーンって名付けてた。僕もうあそこで、初日僕、アハモで見た時に泣き崩れちゃって、いや、マジでちょっとおばあちゃんゾーン、ダメです。
いい話してるのはわかるんだけど、おばあちゃんゾーンっていうワードが強すぎてよ。
あ、そうなんだ。まあ、好きな映画っていうのもあるんですけどね。まあ、それが、やっぱきついからって、今ちょっと話してちょっと泣いてるところがあるんですけど、マジで。
うん、
まあ、そこと、あと最後の締めがね、僕、いい着 道かなと思ってるんで。諦めることを絶対にやめてはいけないって結構毒にも薬になる言葉だけど、まあうまく着地させてるかなっていう。
そうだ。
うん。っていうところかな。まあちょっとおばあちゃんゾーンばっかり話してましたけど。
まあでも、まあおばあちゃんゾーンはちょっと気づかなかったけど。あの、個人的な、じゃあ、っていうか、格論で言うと、じゃあ、新田が言う通り、アラジンのとことかはもちろん、まあ、100回見たやつとかももちろんあったけど、でもそこが、例えばさ、ジーニーが出てくるとかさ、あそこだけ、あそことあとあれか、アーセラ様が出てくるとかさ、すごいなんかディスコ調みたいになってたじゃん。この山ちゃんノリノリであるみたいな感じで。
アレンジがかかってますよね。
そうそうそうそう。いつもさ、普通に映画の曲流れて、またジーニーさんがさ、もうランドでもシーでももうこれ何百回見たのこのフレンドライクミーみたいな感じでもううんざりしてたみたいなのがあったんだけど、あ、フレンドライクミーいいじゃんみたいな風になったのも良かったし、あと最近のね、新しい見慣れない映画もいっぱい入ってたのも良かったし、あの、それがちゃんと、例えば演出がさ、例えば、うん、あの、リトルマーメイドのちゃんとキスレがあるあそこでやるとか、モアナのシーンをやるとか、その、ディズニーシーでやる意味が、ちゃんとしっかり出てるし、あの、プロジェクションマッピングは、まあ、かなりうまくいってるというか、ちゃんと見たこと、なんか全部統合で、だから、ワンスとかはやっぱり基本的には城を見るものみたいな感じだったけど、空間演出として使えてるっていうのも、あの、納得したし、やっぱり何よりいいのは、ええよね。今までのやつって、映画、はい、こちらの映画です。こちらの映画です。こちらの映画です。こちらの映画です。っていう感じで、こう、最初に導入の、まあなんか、映画を見ていくんですよっていうのに対するなんか一個、設定みたいなのがあってさ。で、こう映画でもね、もう一回戻ってきてフィナーレっていう流れだったけど、今は一応こう、ディズニー映画の中に含まれているこう、テーマごとみたいな感じでさ、割と映画がマッシュアップされてるみたいなとこもあるじゃないですか。あの辺の演出が結構、他の最近のショーで、海外のショーであるのかもしれないけど、ちょっと個人的には、他の海外パークのことは知らないので、結構あれはうまくいってるなというか。
なかなかここまで複数映画を同時にやるのが珍しいですよね。
やっぱりそうなんだ。だって、もう完全に 3曲同時に歌ってて。
そうそう、あれはすごいです。逆にプリンセスのマッシュアップは存在はするんですよ。東京だったらマジカルミュージックワールドそうですし。
ミュージカル。
で、海外でもあのワンダラスブックとかマジカルマップとかもあんな感じだったんですけど。
そうだ。
編曲がダントツにうまいですね。
うん、
マジカルミュージックワールドとかマジで何言ってんのかわかんないし。あれは、あの、マッシュアップじゃなくて、あの、みんな同時に歌うのやめていただけますって感じだから。なんか、あの、俺がみたいな感じで歌ってるじゃないですか、あれ。誰が一番強く歌えるか選手権みたいなの開催されてるから。
あそこが、
めちゃくちゃ綺麗ですね。
あ、よかった。同じ感想でよかった。だから、あそこのマッシュアップ自体ももちろん、いい。けど、それがちゃんと、ショー全体のストーリーの一部になってるし、うん、だそこがさ、しかもこう、特にやっぱ、もう俺は、もう、後半はもう本当に号泣してたんですけど、特にあの、最後のね、まあやっぱモアナが好きっていうのがすごくあるんだけど、モアナがいろいろ畳みかけるあたりとかは、まあラプンツェルも好きだし、だから好きな映画の一番いい、今までは映画だったのが、テーマごとで言ってる最後のとこの、こう、一番凝縮されるとこ、一番グッとくるとこ、好きな映画のグッとくるとこ全部集めましたみたいなとこが、そこはもう、しかも演出もいいし、しかもちゃんとショーになってるし、迫力もあるし、ディズニーシーだしみたいな感じでもう、あの、一人で伝って涙をボロボロ流しながら、見てしまった。本当にいい。で、ラストのね、シンダナイが言う通り、着地も、割となんか、まあ、結局、まあ、信じれば夢が叶うっていう、であるんだけど、なんかもうちょっと具体化してるっていうか、実人性的にも想像しやすいような、 感じもしたから、まあ何より西田さんの歌がいいですね。あれがちゃんとエンディングテーマになってるし、結構完璧なんじゃないですか。どうですか、プイヤさんは。
そうですね。
うん。
いや、テーマが素晴らしいですね、やっぱり。
うん、うん、うん。
本当に逆にね、お金も、初回はね、なんかずっと、うわー、なんか、大変なことしてんだ、うわー、みたいになったら、なんか泣く暇がなくて終わっちゃったって感じでした。もうなんか、感動とか通り越して、ほら、まず、バージン好きになっちゃってるし、1時間前から。
そこね。
やっぱりすごいのは、
うん、
あれですよ、だから、ハットバージンは、
うん、
まあ、あれの形の意味もあったし、
うんうんうん、
で、あれが、魔法使いの弟子の帽子である意味があったじゃないですか。
うんうん、
今回のバージ、全くもって何の意味か分かんないじゃない、
うんうん、確かに。
あれ、あれだって、意味不明じゃん、すべてが、
うん。形自体に意味はない。
前回の。
ただ、
言った通りね。
機能性特化じゃん。あれ。
う
ん、
そうそうそう。
いやでも、始まる前の時点で、あの上からパイロ出たら負けですって言ったら、出してきたから負けです。
本当に
完全敗北です。もうその時点で、うわー出してきた、うわ、うわーみたいな感じで見てた。いやでさ、
結局さ、
始まる前の時点で、その、テスト的に、中のあの、映像を投影する筒、
うん、
が上がったり下がったりしてたんですよね。
うん。
で、いざ始まってみたらさ、その中からさ、弾出てくるじゃん。なんて星隠しも落ちてんだよって。で、ちゃんとあれがピーターパンの右から2番目の星になるっていうね。
うんうん。
あの形になるっていうね。
うん。綺麗だよね。
ね。
うん。
いや、あれさ、あのバージはだから、ね、前回話した通り、ただただ異様なんだけどさ、ショーを見てるときはさ、完璧に機能してるわけじゃん。だって、ラプンツェルがさ、塔から降りるところとか、本当にちょっと。
いや、本当あれすごいですね。
すごいなと思ったもん。
あの塔を再現してる時点ですごいですね。
そうそう。
あれを、噴水のサーチライトで塔を再現したのがやばい。
うん。うん。あそこうまいよな
ぁ。で、あそこで、やっぱり、方法としては、あそこの筒を全部につけるっていう方法は全然あるじゃないですか。選択肢として。
あれがね、動くっていうこと意味がある
よね。そうそうそう。
うん、
ちゃんとあれが物理的に動いてることによって、やっぱりラプンツェルが降りてる感が出るし。
そうそう。あそこはね、すごいと思う。
ねえ。
私ね、やっぱラプンツェルのあそこのシーンが、やっぱ映画自体の、もういいからさ、っていうのもあるんだけど、それをここまできっかり再現してくれるっていうと、ね、素晴らしいですよ。
うん、
素晴らしいです。
曲で言うと、はい、フレグライ君にはあれですけど、何がすごいって、ついに東京がジャングルをカットしたことですよ。
ああ。
そういうことね。
映画系のショーの中で初めてじゃない、うん、世界初じゃない、うん、ジャングルやらないの。
ファンタズミックでもあったもんね。
ね。
そう。ファンタズミックはほらやらなきゃいけないじゃん。
まあ確かに。
あれ再現 VTR だからみんなで。みんなで再現してみましょうっていうコーナーだから。ほら、絶対さ、これ、海外が、こういうショーでって持ってきたときに、日本側が、うん、ジャングルやないんじゃないですかねって言ったと思うんだよね。うん、別に正直にジャングルね、そんなに、そちらが持ってるほどじゃないと思うっすよね、みたいなのがあったと思うっすよ。
マジカルミュージックワールドでさえあるもんね、あれ。
ほら、今まではそれを、いや、ジャングル、やっぱり人気だし、いるっしょって言われたまま押し通されてたのが、ついに、突っ張りだと思うのよ。
うん。
想像上。
想像ね。
素晴らしい。
プーヤの想像。素晴らしいと思う。
確かにその観点はなかった。確かにジャングルない。
そう。秒数で測ってみると、すごいもん、やっぱり。だって、ファンタズミック、ジャングルやって、フレンドライクミやってたんだよ。
ああ、そうだね。なんならスティッチもちょっとやったしね。
うん。で、やっぱ今回アレンジあるし、で、そのアースラもアレンジあるしって考えると、
うん。
やっぱりメンケン味が多いんだけど、メンケンでオリジナルソングを連続でやらないんだよね。リメンバーミー途中で入るし、
うん。なるほど。
続きそうになった、ラプンツェル、リトルマーメイドって続きそうになったらアースラが変調するし、 で、各映画2曲ずつやって。
うん。ね。
だからそれも出て
るもん、ね、結局、うん。アリエルも、リプライズでやってくれるから、なんかすごいメイン曲を聴いた感じがあるのに、短い。
うんうん
うんうん、で、結局、好きなのもリプライズだし。
そうだね。リプライズがいいやつだからね。
ほんとテンポがいいっすね。
うん。
あの、バージの上下も含めて。あの天才的気候。バージの壁が上がるっていう。
ダボビして
天才。
あれさ、最後全部終わって、終わりましたってガーって上がって、で、あそこで聞いてた、あら、ああいう仕組みだったんだ、みたいな。どっか出てきたんだって、どっか出てきたんだって思ってたら。
リメンバー・ミーのダンサーが出てくるシーンとかすごいですよ。
あ、本当ちょっとそこしっかり見てるね。そう、なんか気づいたら、いろんなさ、プロプスっていうかこう、いろんな映画のいろんな要素が出てさ、あれ、どこがどこに出てきたんだ
ろ
う。
あれのおかげで、多分、シーンとシーンの間の尺がめちゃくちゃ短くなってますね。撤収が1秒でできるから。やっぱりそう思い返してみると、ファンタズミック、長い。
まあ確かに。
風船膨らむのに、
あの、そう。泡がポコポコポコポコしてるシーンをずーっと見せられてるじゃん。いや、あれ長かったなーって思う。
そういうことか。
圧倒的にテンポがいい。
壁が上がって、映像係になってっていうのを繰り返してるのが分かってなかったな。
なんで、
綺麗にしてる。だから。
上が降りてくるのと、地面が上がっていくから、
そういうことか。
単純計算で倍のスピードで撤収できるし、倍のスピードで出現するんですよ。
で全部終わった時に初めて気づいたから仕組みに。そういうことだった
な。ファンタズミックもさ、ダンサーがいちいち階段から出てきてたじゃないですか。
あ、そうだね。
明らかに階段から、を登ってきてたじゃないですか。
そうそう
そう。それが今回は本当に幕がパッて降りるように、一斉にみんなドンってくるから。
そうね。
そう。なんかね、みんな気づいたらいるんだ。
綺麗だし。
うん。降りてきた時点で、あそこに立ってればいいんだよね、だってね。
そう。
うん、
リメンバー・ミーのあのシーン、あんな作れないもん、普通。歌っててそこから一気にバッて広がるっていう表現は、やっぱり、あの星じゃなんかできないし、そのプロジェクションマッピングを導入したおかげで、あれが見せるプロジェクションじゃなくて、360度小空間だよっていう表現にすごく合ってますよね。
あ、そうね。
リメンバー・ミーの、あれもさ、画面でも出てるって、あっちでも出てるっていうのが、うん、今までだったらなんか見えない人用に出すみたいな感じだったのが、ね、ちゃんとなんていうの、空間作りになってるじゃない？
そうそうそうそう。で、その、ファンタズミックとかって、見えないかもしれないから、とりあえずいっぱい出しとけ戦法だったじゃない
ですか。そうそうそうそう。
いろんなところにね。
いろんなところに、とりあえず、見えそうなところにいっぱい映しとくだったじゃないですか。
そうそうそう。
今回、多分めちゃくちゃシミュレーションしてると思うんだけど、
うん、
綺麗に大体一箇所見えるんですよね、
うんうん。
映像で出てくるキャラクターが、バージなのか、あの、メインの真ん中のやつなのか、
うん、
綺麗に一個見えるぐらいの場所にいるんですよ。
うん、
今までだったら、あの、コブみたいなバージたち、
うん、
プリンセスが乗ってるやつ、
うん、
あれって、正面と裏側で映すっていうのを4台でぐるぐる回しとくだったみたいな感じだったじゃないですか。それが、ここのバージは左側面だけ見せて、このバージは前だけ見せてみたいなのを、みんなが、それをずっとやりながら回ってるんですよね。
いや、複雑なことしてんだな。
そう。で、大体、1キャラクター見えるっていう。
なるほどね。
私、あと、ショー全体を通して、どこからでも、ちょっと全部見えないっていう。
ああ、はいはいはい。
100% のポジションがない。
あ、それでも逆にいいんじゃないの？
そうそうそう。
せっかくこういう場所でやってるわけだからさ。ショー、だからファンタズミックは結局正面が定義されちゃってたのが結構問題だったりじゃない？
で、やっぱり、ミラコスタがあの形なのが効いてますね。なんだろう、だからさ、メインストリート USA の入り口を閉じたみたいな感じじゃん。
そうだね。
形状として。
うん、
うん。すごいね、あれ。
それをこう使うかって。しかも山も使ってるわけでしょ？
そういう意味で、形状としても C でしかできないショーになってるし。
うんうんうん、
だ置き換え不可能ね、結構ね。
うん。だし、やっぱりもう、テーマとして、完璧。
うん。
やっぱり登場するキャラクターが、本当に、リメンバーミーと思わないがは全部 C だし、まあ、リメンバーミーと思わないもほとんど C みたいなもんだし、思わない早く作るよみたいな感じだし。
そうそう、本当。
いや、本当にね、やっぱりだから、ファンタスミックランドだったなって思うし。
ああ。
いや、今までのこの映画追い系って、やっぱり、なんでこの映画が出てくるかの理由付けがないんですよね。
ないないね。
マイカジャンプ。それに対して今回は C だからって。
そうだ、ピーターパンももちろん C。
全映画が C を通してるし、で、やっぱりピーターパンをホストにしたおかげで、うん、ピーターパンのテーマにあまり触れないんですよね。
うん。
やっぱり、だから、一番古い、圧倒的に一番古い映画を、ホストに追いやることによって、他の映画のテーマを全部、割と最近見ながら、投資のテーマで突っ通せるっていう。
うん。
やっぱ、まあ、
テーマを元に映画を選んできたんじゃなくて、手持ちの映画の中でテーマを突き通すっていうヤバさ。
うん。うん。うん。
大学の手札で勝負してる感あるよね。
うん。このテーマで、アラジンが効いてくるってすごいですよね。
うん。
一度信じられなくなってっていうテーマに、アラジンがぴったりハマってくるのはなかなかね、びっくりしましたね。
ああ、まあ確かに、諦めてしまうってとこね。
そうそうそうそう。あの、ジーに君を自由にはできないって言ったシーン。
いや
あのためにやっぱりフレンドライクミは必要だと思うし、
うん、
フリードして。
そういうこと。
あれはなかなかね、まあ正直ほら、別にさ、2010年代の映画のテーマをさ、まあこれぐらいふわっとしたテーマで通すのは簡単じゃん。
うん、
そこにちゃんと、登山組の映画を合わせてきて、
うん、
でしかもアラジンはね、ジャスミンとの話じゃなくて、ジーニーとの話でここに置いてくるっていうのが、
そこなんだよね。
すごかった。
うん。
それはね、せっかくアラジンのさ、ランド持ってるわけだからね、テーマ。
このショーで、こんな感じのショーで、最後がヴィランとの対決じゃないって。
うん、
自分との戦いみたいなところに置いてくるじゃないですか。
うん。うん。
なんか、逃げ足しでアースラが来ただけじゃないですか。
そう。あそこね。
フリー
ね。すぐ撤収するし。
結局ね、なんか、ね、よくわからずに見てると何と戦ってるのかわかんないぐらいのエルサとモアナで、スペクタクルを締めるっていう。
うん。
いや、マジでね、モアナとアナ雪2をくっつけるって考えたことなかった。
あれ、天才だよね、あそこね。
天才。
うん。
いや、今から思うと、もはや、うん、なんで今まで考えたこともなかったんだろうって思ってくるんだけど。
確かに。うん。
だって、うちらもう、モアナとアナ雪2について死ぬほど考えてきたじゃん。
そうね。
なぜ一度もあの二つの映画をくっつけようと思わなかったかって。
いやー、そこは本当に泣きました。
あそこはビビった。やっぱりあれも、あの真ん中のバージがいるおかげで、で、あそこが結局、今までハーバーの周りからライトを撃ってたのが、
うん。
あれのおかげで中からライトを撃ってるようになったんですよね。
ああ、そういうことか。
うん。特にやっぱり、マッピングがあるからそっちにプロジェクターを使うから、外の投影機は、っていうのもあったんじゃないかなっては思うんですけど、やっぱり中で撃てるようになったのは本当に大きくて、
うん。
そこが結局、そこのライトの色によってショーの全体のカラーを作れるんですよね。
うん。
いや、あのシーンは、きっかりハーバーを半分に分けて、ライト自体も色変えてるし。
そうなの。なるほど。
すっごい割れてるよね。火のところもきっかり割れてんだもん。
そう。美しい。
美しいよね、あれ。
ちゃんと混乱しないよね。整理されてるよ、ね、そうそうそう、しっかり。その、何が起きてるか分かんないぐちゃぐちゃだっていうふうにはなってなくて、それぞれの映画がどういうふうに動いてるか分かる一方で、ちゃんと二つがマッシュアップしててみたいな。
うん、映画見てない人分かるかなって思うけど。
まあ、そうね。
モアナとエルサに散々考えたからこうなってるけど。
そうそう。
まあ、エルサは知ってるからさ。エルサとそうじゃない方みたいな感じでわかるんじゃない
まだやっぱりエルサを手前に置いてるのは正しいですよね。
そうそうそうそう。
あれ、モアナこっちだったらちょっとね、きついですよね。
そうそうそうそう。 やっとやっと火山があってっていうもの。
そうそうそうそう。
してからの、あの、火山にテカを打つっていうね。
ねえ。
うん。それ見えない。
あれ
それはね、ちょうど火山見えないかちょっと気づかなかった。
そう。
なるほど。
天才。
いや、テカ、
見えるほど見える。
そう。レーザーマッピングで、あれがもうね、ほんと天才、マジで。
それ見え、全然、
本当だから、それこそブラビッシウム以来、プロメテウス火山がある意味が。
そう。
そういうことか。
いや、だから、あの、南の島のラブソングあったじゃないですか、短編で。
な、うん、
だからそんな感じで、水と火が出会うことによって、火山が生まれて、緑ができたみたいになってて、
うん、
ちゃんとシーとして、すごい形になってるし。
そう。
多分ね、モアナの感想の時にここで言った気がするんですけど、これあの二つは、アレンデールと、元の辺りの島で、
うん、
数千年後に伝説を書いたアニメーションだと思ってるんですよ。
ああ。
なぜ、モアナが村長になって、なぜ、アナが国王になったのかの話。
うん、
神話的なね。
神話。
うん、うん。
あ、ここは C で神話をやってると思うんですよ、このシーン。
なるほど。うん、
なるほどね。もうテカーが出てきても大興奮だもん。
いやあれで解決だったもん。
素晴らしいです。
ねえ。やっぱりテーマとしても、ねえ、まあ、ミーシャが歌ってる感じだけど、
うん、
ねえ、その、諦めない心によって願いが、願い星になって、うん、でそこに向かって後悔していく。
うん
後悔の道しるべとして自分の願いだったり夢だったりがあるっていうのは、なんか、20年経って、今 C の新しい冒険とイマジネーションの海の定義としていいんじゃないかなって思いますね。
しかも、ピーターパンにめっちゃハマってない？
そうそうそうそうそう。
そうだね。ピーターパンが
ファンタジースプリングスができるにあたって、
C
をどういう風に捉えてはいいかが、すごいなんか、勝手に分かった。
うん。解像度上がるよね。
うん。
しかも、ピーターパンっていうさ、結構古い映画じゃん。なんだ
そうそうそう。
ちょっと古い映画で、なんか、ね。ファンタジースプリングスを作る。
だから、ファンタジースプリングス、の案ができた時点で、あの、アトラクション思いついてたから入れたんだろ、ピーターパンだけっていう感じだったじゃん。
うん、そうね。
なんかそこがちゃんと、ね、腑に落ちた。
考えてんだな。
うん。
ちゃんと考えてんだなって当たり前なんだってさ。ちゃんと考えて作ってんだな。
そうでなかったとしても、ここにこうやって生きてるっていうことはっていうことになるよね。
うん。
うん。どっちが先でも、そうなんか、腑に落としてくれるような。
うん、
ディズニーシーっていうものをしっかり、シオに生きてるし、そもそもあの環境、物理的な環境もしっかり活かしてるし、
うん、
まあそれはね、だって、うん、ちゃんと海に浮かんでったらやっぱりいいじゃないですかっていう単純なとこも含めてさ、すごいいいと思う、やっぱり。
あらゆる面です。素晴らしいですね。
うん。
うん結構文句ないですよね。
うん。
なんか、ここがダメだなっていうのは、だからその、バージがショーの前にうるさいぐらいで。
そうですね。
うん。
もうあとは、今の技術的に無理ですみたいな話になってくるんで。
いや、だからそういう意味で言うとさ、
ウェディすげえ飛べよとか。
それぞれのさ、
現実的じゃない要望を言い出しちゃうんで。
例えば、ファンタズミックの時はさ、ここまでは結局さ、解像度が低すぎてさ、なんかなっていうのがあったわけで、なんか個人的にはね。
解像度すごいっすね。
そうそうそう。だから、
今回すごい。
しかも、プロジェクターの方も光量が高くなってて、ボケてないじゃない、あんまり。だから、うん、さっきも言ったけど、リメンバーミーのシーンとかで、こう、画面側に映って、LD 側に映ってるのも、投影されてるのも、結構遠くに見えるから、例えばフレンドライクに見えて、あちこちGに出るとこも、なんか、 あそこでちっちゃく踊ってるジーニーと、画面に映ってるジーニーと、投影されてるジーニーと、全部なんか、同じ、あちこちにジーニーがいますっていう風にちゃんと見えるっていうかさ、そこが、こう、ちゃんと技術がショーに追いついてきてるっていうか、ちゃんと技術が成熟したからこういうショーができてるっていう感じもするし、なんか今見られるっていうことはすごい、なんか、それ、そういう意味でもしっくりくるかな。
まあ、そうですね。あと、ウォータースクリーンやめてくれてよかったなっていうのを思いましたね。
うん。
うん。無理だよ。C では。絶対、ワールドオブカラーみたいに綺麗に映んないんだから。
うん。水がかかることがあります。
ちゃんとね、なんか、うねうねとして使ってくれるし。
そうそうそう。消火活動。
ラプンツェルの塔を作るときとかだけ、ウォータースクリーンみたいなスタイルで水をあげて、
うん。
ライトの、乱反射させるっていう。う
ん、ああ、なるほどね。
それで塔を表現するって。
うん。
あとはアースラの足をうねうねして頑張って作る。
ああ、やってたね。うん。
いやー、なんか、なんだろう。いいですよね。
飛び切るように見せるっていうのはちょっと、ブラビシムイズムを感じるね。
うん。ベリッシーさん。
ベリッシー、あれ考え、天才ですよね、あれ。あんな無機質なのに、生きているのに、あれは天才だと思う。
いやー、だから、いいですよ、ビリーブ。よかったーって感じ。本当に。
いやー。
本当によかったね。このショー、だから結局さ、ずっと見るわけじゃない、これからさ、10年ぐらい多分ね。って思うとさ、このショーでよかったなっていう感じ、うん、本当に。そこに対するね、ディズニーシーのに行く理由がすごく、はっきりちゃんとね、夜までいる意味があるっていう。うんうん、
だって今、シーに行く理由ほぼあれだけです
よ。そうなのよ。
ビリーブもあってじゃなくて、ビリーブがあるだけですからね。
ビリーブに4800円です、うん。
全然払えるな。
全然払える。
全然払えるよね。
だってあれ海外にあったらそのために行くんだもん。
確かにね。
また、ぐぬぬしてるんでしょう、海外の皆様。
これはさすがにね。
うん。
やっぱね、
超映画オタク向けショーだし。
うん。そうだね。いや、だから、もう単純に映画、演出うんぬんじゃなくて、単に映画のいいシーンが、の使い方だけじゃもう、なんだって、感動しますよ。だって好きなシーンなんだからっていうさ。もう。それは、だから、
それぞれね、意味、なんか無理のない意味を持たせてちゃんと繋げてるっていう。
本当に。ただただ踊ってるだけとかじゃないっていうことはいいですよ。おなじみの曲を一個一個聴かせますじゃなくて、この曲、最後ミーシャさんが歌ってる曲のテーマっていうものをしっかり表現しててさ。
こっちは
素晴らしいです。
ただスクリーンに立って映してるだけですか？
うん。だから、素晴らしい。だから個人的にもやっぱこれディズニーなんで好きだったんだろうっていうのなんかもう一回思い出したなっていう感じがした。
魔法の物語で忘れたものを。
なんでディズニー好きだったんだろうなっていうと、やっぱり結局こういう、個人的にはやっぱこういう力をディズニーからもらってきたなっていうか、自分がこう夢見て、それに向かって頑張るみたいな、力っていうのは結構もらってきたと個人的には思ってるから、そういうところをもう一度なんか再確認できて、それをね、ディズニーシーっていう、すごいね、意味の深い場所というかさ、大事な場所でね、こうやって今見られたっていうのは本当にありがとうって感じですよ。俺思わずお辞儀したもん、最後。見終わった時。ありがとうございましたって、無意識で。ちょっと、今度は山が見えるポジションで見たいな。スカザーさんが。
そうですね。そこら辺も綺麗に全部は見えないんで、大体。
うん。多分、全然見え方が変わるから、どこで見てもいいんじゃないかなって気がするよね。
うん。結構そのポートレスをバケパで売るっていうことはなんか、楽しめますっていう自信の表れなのかなって最初思いましたね。
うんうん。そうだね。裏ですからね。
あっちばっちなんで、背景が全部マッピングになるんで綺麗ですね。
だって、ファンタズミックの時は完全真裏だったかな。
あれはもうダメですよ。
大事故、大事故。
やっぱり、360度干渉は嘘だったんだって。
うん。
そうそうそうそう。何度も言ってるよね、これ。だから、本当だったんだって感じだね、今回のね。
やればできるんだって。
やればできるんじゃん
って。やったからやっぱり嘘だったっていう。ファンタズミックはね。
だからさ、ブラビシモとか真ん中で、こう、なんていうの？一つのさ、言っちゃえば、海を舞台にして、それをみんなで見てるって感じだけど、これはどっちかって言ったらその環境をね、しっかり使った360度演出ができてるって感じだから、すごいなんか、本当オリジナルなものになってる気がする。ちょっと見に行きたくなっちゃったじゃん、昨日見たばっかなのに。
早い。
だって、
で今は要塞の方から見えないので。
うん。要塞は、あ、でも、バテパじゃなくても見れる場所あるっちゃ、あるんだよね。
もともとあっち側が一般人のメインの鑑賞場所だから。
うん。うん、ちょっと、今のうちに、今度は、うん。
バケポもここまでの数は売れなくなってくると思うので。
うん。まあ、徐々にね、変動するんでしょ？
うん。徐々に普通の鑑賞、ファンタズミックみたいなスタイルに戻ってくるんじゃないかなって思いますよね。
うん。だ海外で言うと、バーチャル級しかないみたいな状態っていう。
うん。そういうことです、そういうこと。
スタンプはいないです、みたいな。そういうことでしょ？で、徐々に、スタンバイ待って、みたいな。いいじゃないですか。よかったよ、ほんと。
いい左。正面から見たら、広がる。こんなところから。
いろんなところ、ね、いろんなところ見たいなと思うよね、これは。どこから行ってるんだろう。
前、後ろ、右、左。
そうそうそう。まさに360度。
いや、年パスがあったら、生活を終わってただろうなって思う。
確かに。
確かに。
日常生活に支障を起き出してただろうなって思う。
今くってるや
つ。親がどこにいるかっていうのはすごいわかるよね。何時にはここにいるんだ、この人、みたいな。夜は行ってます、みたいな。
いや、俺と最近付き合い悪くなったよね、みたいになったら思うよ。
ビリーブ見てる。
絶対夜来ないよね、って。
ね。まあ、ビリーブは1日1回だから、ファンタズミックの時2回とかあったからな。
そって。
ありました。
もう覚えてないわ。
あのショー無理だろうからな、ビリーブは。
何無理だと。
何をどうやればあのバージが2回出てくるのか分かんないもん。
満身創痍ですよ、あのバージ。
2回やってほしいなってちょっと思ったりもした。
いや、本気やんだってもうこれ。1回で十分だよね、もう。
2回やってほしいっていうのもあれだよ、ウェンディーすげえ飛んでほしいと同じだよ。
確かにそうだ。
ウェンディー火山まで飛んでってほしいと同じだよ。
いや、
はいはい、そうですねーって。なればいいですねーって。
ねみたいな、終わり。
よかったなぁ。ミッキーさんたちも最後に一応みんな踊るけど、ミッキーさんたち全然、ショーの内容には絡んでないっていうのも。
うん。
結構いい、それはそれでいいな、いいなっていうか、普通に。サービスで最後踊ってくださるけど。
なんか最初のなんかその、いろいろな出し、開示の仕方とかもすごい気合入ってるんだなって思って、
うん。
まあ、それで楽しみだったら期待通りだったっていう感じです、僕は。
うん。
話したのおばあちゃん、
はい。おばあちゃんゾーンは、今日気づきましたけど、次から絶対思い出しちゃうじゃん。絶対思い出しちゃう。
おばあちゃんゾーンだ。
おばあちゃんゾーンだって絶対思うよ。
おばあちゃんゾーン見てみてください。
いや、うん、おばあちゃんゾーンだね。
モアナのおばあちゃんと、ココおばあちゃんが出てくる。
いやー、ほんと。よかった。なんか、いい映画が、いっぱいあった時期に、学生時代を過ごしてよかったな、みたいな気になってくる。
黄金期と言われるところを体験できたのはよかったな、ちょっと。
ほんとにそう思うわ。
まあ、第2回を倒しても第3、第4、第5の黄金期がやってくるってやつです。
まあ、そういう風になってほしいですけどね。
いや、あれよね。このアラジンと か、そういうのが開催された後、なんか定番化してきた流れがここになるんでしょうね。
うん、そうだろうね。またアナ雪で、まあ、あのね、アナ雪はもうすでになってるけど、まあ、うん、またラプンツェルかみたいなことになるんだろうけど、でもそういう
流れが来てるのかなっていう感じ。
だってそれ、これ次の、ビリーブの次のショーでさ、もう、何私、時々、レスターパンダとストレンジワールドのシーンがあるとか絶対ないじゃないですか。
わかんないですよ。
だから、まあ、
うん。し、よかったな。世界一になれたなって。さらに。
よかった。
よかった。そういうわけで、久々に大絶賛会でございました。